Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家福寿寺住職の玄侑宗久さん。著書無常という力、法上記に学ぶ心の在り方を踏まえつつ、玄侑さんの法上記の読み解きについて、そしてこの時代社会の中で日本人が持つべき心の在り方についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
玄侑宗久、1956年福島県三春町生まれ。作家、三春町福寿寺住職、京都花園大学国際禅学科客員教授、新潟薬科大学応用生命科学部客員教授、東日本大震災復興構想会議委員、慶応義塾大学中国文学科卒業。さまざまな仕事を経験した後、京都天龍寺専門道場に入門。2000年「水のへさき」が新潮に掲載され第124回芥川賞候補になり、2001年文学界に掲載された「中院の花」で第125回芥川賞を受賞。最新刊に新潮社から出版された「無常という力、法上記に学ぶ心の在り方」がある。
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家福寿寺住職の玄侑宗久さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新潮社から著書、はい、無常という力、法上記に学ぶ心の在り方、こちらが出版されています。はい。この本では玄侑さんが賀茂町名法上記を読み解きつつ、震災後のこの社会の中で我々がそこから学ぶべきことは何なのかということを提示されているんですが、まず法上記ですね。はい。まあ、国語で暗記する定番の名盤ですね。はい。まあ、行く川の流れ大事で、しかも元の水にあらずですが、正直私はそこくらいしか知らないんですけど、
はいはい、
最も基本的なところからお伺いしたいんですけど、賀茂町名という人はこの人お坊さんなんですか？
もともと賀茂神社の宮司さんの家に生まれた。
はい。神社の、
はい、
あ、そうですか。
はい。それが30代でしょうかね。はい。その家を出るようになって、うん、でやがて出家するんですね。
あ、最初は神社の方だったけど、それが出家し仏教の方に帰依するということ。はい。あ、そういう方なんですね。
だから神も仏も知ってるというか
そうですよね。じゃあ怖いもんなしぐらいな感じですけど。で、まあ、今回その法上記に学ぶということなんですが、
はい、
その震災後玄侑さんご自身はどうしてこの法上記をお手に取られたんですかね。
きっかけは親しい編集者にですね、
はい、
勧められたんですよ。
北条記をお読みになったら。
はい。まあ、私も鎌田さんと同じで冒頭部分は暗記してましたけども、
はい、
通読20代に1回しましたけど、
うん、
それほど感じたわけでもなかったんですが、
まあ、そういうものかぐらいの、うん、
ところが、
はい、
まあ、今回非常にインパクト強かったですね。
あ、そうですか。
なんかよく枕草子とつれづれ草と並べられて三大随筆みたいに言われるでしょ。うん、
はい、言われますね。
そうするとこうつれづれなるままに書いてるように思っちゃうわけですが、う
ん
う
ん、まあ、いわゆるエッセイとして、はい、
まあ、実にこうテーマ性をはっきり持った、
うんうん、
そのためにちゃんと構築した物語ですよね。
あ、そうですか。かなりこう緻密な物語。
作品性としてしても非常に高いものだということに気づきましたね。
今回その読み返してみてそれを感じた。
はい。
でもまたこういった状況の中で法上記をお読みになって、その、まあ、すごく精緻な物語だということ
以外にこうどういうことが感じられたもん。
平安末期 の、はい、あの非常に混乱した天才も多い、うん、そういう時期のことを描いてるんですけども、うん、鎌倉幕府の政権にこう移っていく頃ですね、
はい、
貴族文化があの、まあ、大敗して、まあ、それがこう廃れていって武士が出てくるっていう、うん、そういう時代ですけども、うん
はい、
その時代が非常になんとなく似てるんですよ
今と
、まあ、一つは天才が非常に多いと、はい、いうことと、うん、それから政治が頼りにならないっていう状況ですかね、うんうん、これがやっぱり鴨長明のこの頃も昔の賢き見ようが懐かしいということを言ってるわけですね。要するに、まあ、仁徳天皇のエピソードですけども、うん、民の暮らしが大変で、まあ、煙突から煙も出てないとっていうのをご覧になった仁徳天皇が租税を免除したという話が出てるんですね。まあそういう賢き身代が懐かしいっていうくらい今の政治は困ったもんだと。
あ
の福原に遷都してみたりですね、やっぱりやめたって言って1年も経たないうちに戻ってみたり、
もうかなり右往左往してる。
そうですよ、
はいはいはい、
そういうそのひどい政治っていうのが似てるわでしょうね。
なるほど。なんかもうかなりいろんなところで混乱して、ねおたおたしてるっていうような。
賢き身代には租税を免除したのに、はい、今その増税をいかにするかっていう議論をしてるわけですからね。
はいはいはい、なるほど。
賢き身代が懐かしいですよ。
そうか、じゃあその古き良き時代があったねというような感じの考えも、なんか今とこうかなり通ずるものがある。
そうですね。
でまあその北条記というと、まあ、やっぱりその教科書的にはやっぱり無常観みたいなところも大きなテーマ的になってくると思うんですけど、
はいはい、
その、まあ、今回の本のタイトルにも無常という力というふうになっているわけですが、
はい、
ただその無常と力と、まあ、無常常ならず、まあ、セラビーな感じ、はいはい、こうちょっとパッシブな感じですけど、で力っていうのはなんかもうすごいパワーもうアクティブだからこうパッシブとアクティブで、ちょっといささか相入れない感じもしないでもないんですけど、無常と力っていうのが
諸行無常って言った時は、
はい、
要はその自分にとっての環境に対するコメントですよね。ですけども、その実は自分も無常なわけですよ。
自分も無常、
私も常なく変わりつつある。でその私も常なく変わりつつあるんだという認識を心底持つっていうのはなかなか難しい。だって人間って例えばある体験をすればもうこういうふうにすべきものなんだとか信念にしちゃったりするでしょ、
うん、もうそこは変わらないんだ、不動なんだ。
でそういうものを普通強みと感じるわけですけども、
うんうんうん、
それは執着だろっていうことをその最後に言うわけですね。
なるほど、はい、
だからいろんな災害を目にしてきて、うん、でコンパクトな暮らしがいいよねって言って、その生活の細々したことを不要なものを捨ててコンパクトにしていくんですけど、うんうん、それがもうベストだよっていう思いを持ちながら、うん、このこだわりって無常じゃなきゃまずいよなっていう
それをベストと言い切っちゃダメでしょっていう、
そうそうそう、そこに気づくわけですよね。その意味でこの本は最後に至って深みを増すんですね。
じゃあ結論こうですって言い切らないで、
そうそうそう、
なんかあれまた元に戻っちゃった、
まだ起こってないことに関してマニフェストを述べるなんてのはもう持ってのほかの話で。
そうですね。
信念とかマニフェストとかっていうのの、うんうんうん、まあなんていうかおかしさっていうんですかね、
うんうん、一見こう相反するというか、の概念であっても、それを全部もう合わせ飲まなきゃいけないんだっていう部分でもあると、
だからあの、うん、未来に関して特にどうするんだみたいな宣言をするっていうのは、はい、今とっても多いじゃないですか。将来何になるんだっていうようなことも、
はい、
かなり早い時期に言わせないと周りがこう収まらないみたいな、
うんうんうん、
そういう風潮全体が無常じゃないですよね。
あ、無常ではない、はいはい、
未来まで固定化しようとする、
うんうん、
そして想定内に収めようとする、
うん、
まあ、もともと人間の想定力なんていうのはたかが知れたもんだと思うんですけど、
うん、
だからあのクリーンで安全って言ってこられたわけですよね。
そうですね。
だから怒ってみたら あれも考えてなかった、これも考えてなかったっていうことだらけだった、
うんうん、
その想定力に自信を持つという方向はやっぱりやめた方がいいですよ、
ね、そこは想定なんかしきれるわけがないっていうところを最初の態度にしなきゃいけないと、いうところなんです、
だからそのキリスト教ならわかるんです、
うん、
その唯一絶対なる神っていうのを想定して、うん、それを信じて進むわけですから、
その方がもう全てをきっちりするわけですよね、
その想定に従うわけだから、うん、万物が従うわけですから、それが誤りだっていうことにならないわけですけども、うんうん、やっぱり日本人の感性のベースっていうのは自然っていうものがあると思いますよね、
うんうんうん、
だから常に移り変わっていく、しかもある意味で循環している、
うん
う
ん、
そういう自然の中に生きてるっていうことがベースにあると思いますから、
うん、
そういう中で私一人が確固としてもしょうがないんですね。自分も無常であるということを感じながら暮らすっていうんですかね、
う
ん、
そういう思いというか意味が込められているということなわけですけどね、改めて今回のこの無常という力という本の構成とか仕組みをちょっと教えていただきたいんですけど、
はい、
まずは、
本当に安直で申し訳ないんですが、講演をしたんですね、
はい、
この方丈記について、それを膨らませて過失修正した部分が最初に来ます。
なるほどなるほど。
ですから私にとって今回 の、 震災を経た上で読んだ方丈記っていうものが描かれてます、うん、
源流流方丈記読み解き方というような感じですね、はい、それがまず頭にあって、
はい、そして真ん中に、はい、方丈記の原文を現代語訳したんですけども、これは編集の方が、はい、下訳をしてくださったものを、うんうん、私なりに直していったものですけども、
うんうん、源流さんが簡訳したもの、はいはい、
まあ、原文がやっぱりこのリズムもあるし、はい、ものすごく美しい文章ですから、うんうん、
はい、
現代語訳が必要かなとも思ったんですけども、
うんうんうん、
やっぱり現代語訳は現代語訳で、
まあ、意味をねやっぱりちゃんと知りたいというところもありますもんね。
そうですね、
はい、
で原文っていうのは実は原稿用紙に直すと25枚もないんですね、は
い、あ、そんな短いですか、あら、かなりコンパクト、これもコンパクトですね。
そうなんです、
あらららら、そうですか、25枚ぐらいしかない、
25枚もないようなものをあんまり通読したことがないっていう
そうですね、あら、ごめんなさいってくらいな感じなんですけど、
だからやっぱり現代語訳あった方がいいんでしょうねさらにこ の、はい、解説の講演があるんで、
はい、うん、そうですね、
まあ、間違いなく最後は原文通して読んでくださると思うんですけどね、
う
ん、はい、
そうですね、そう、だから最初僕もね、そのこれを読まさせていただいたときに、最初にその源流流方丈記読み解き方をずっと読んできて、あ、これ原文やっぱり今までね頭しか知らなかったから読みたいなと思ったらちゃんとついてましたね、はい、ありがたいことに、はい、でもね本当意外なぐらい短い、
うん、そうなんですね、
なんですよね、だけどすごいこうギュッと凝縮されてるというか、う
ん、災害だけで言っても、うん、まあつむじ風があり大水があり地震があり遷都っていうのがありますけどね、はい、うんうん、あと内って言ってますけど地震ですね、
うんうんうんうん、もういろんなことがあって、ということをでも本当にねすごいコンパクトに、もう端的に記しているということなんですね。
でもやっぱりこう日本っていう国は本当に火山列島っていうことを本当再認識しましたね。火山列島の思想っていう本があるんですけども、
はい、
これほど火山が多い国もないでしょうね、おそらく、
うん、まあ、世界的に
見て、まあ、だから温泉がいっぱいあってありがたいわけですけど、うん、やっぱりいいとこだけではいかないですよね。
そうですね、まあ、それによって当然それこそ地震も起きるし、まあ、いろんな
だから津波も来るし、しかしそれだからこそ生まれてきたものっていうのがやっぱりあって、
うんうん、
特にその物の哀れっていうんですか、
物の哀れ、はい、
いわゆるその和歌っていうのは物の哀れを描くためのものだって言い切った人もいますけども、うんうんうん、やっぱ物の哀れって実に訳すのが難しいんですけども、うん、哀れなりって言った時にですね、うんうんうん、 しみじみと心に感じることだよとか訳してあるわけですよ。
はいはいはい、
だから一言で言えない、
うん、そうですね、かなりこう持って回った感じでしか言えないですよね。
やっぱりね、あれはこう無常っていうのをベースにした感情だと思うんですよ。
あ、物の哀れが、
移ろいゆく姿に対する何らかの感情ですよね。北条記の中では、はい、思いが強い人、思いが濃い人が先に死ぬっていうことが描かれていて、それは飢饉の時なんですね。でその食べ物がないっていう時にたまたま見つけた食べ物を子供に先にあげてしまうから親が先に死ぬんだと。でその先に死んでしまった母親の出ないおっぱいにすがりついて子供が泣いているっていうね、その情景に意図哀れなりって書いてるんですね。無常明らかにこう背景にしてるし、うん、でそういう国だからこそ例えば面影っていうような言葉も、
はい、
これ英訳できないでしょうね。
面影、そうですね、面影、うん、シャドウじゃないですもんね。じゃないですもんね。
シャドウでもイメージでも言い切れてないですよね。
ですね、違いますよね、面影はね、
だから今は亡きなんですよ。
そうですね、
今は亡きなんですね、はい、うん、まあここにいないっていうことも含むと思いますけども、
うん、
あのまんま続きはしなかった、
うん、
それを面影としてこう思い描いてるっていうのも、うんうん、やっぱり災害がこれだけ多い国ならではの言葉だと思いますね。
だからこそそういう言葉そのものが生まれるし、いうことで、まあ、概念もそうでしょうけど、いうことなわけですね。源さんご自身は、はい、まあ、ご出身もそうですし、まあ、現在もそうですが、福島県三春町ご在住ということで、
はいはい、
これその無常という力今回お書きになった、本、どういう思いを持ってこれを執筆されたのかというところをお伺いしたいんですけど。
そうですね、まあ、自分でも理由がはっきりわからないくらい今回この文章が染み込んできたっていうことがあるんですけども、なんていうんですかね、今福島県は放射能問題っていうのが、まあ、どこに行ってもあるわけですね。放射能っていうのは一見例えばセシウム137の半減期が30年ですよとかですね、まあ、プルトニウムとかもっともっと長い何万何千年っていうのがあるわけですよね、うん、あるいは何千万年っていうのまである、そういうものがこうドーンと出てしまった。でこれは無常の法則に反するじゃないかと、
うんうんうん、
無常ならざるものじゃないですか。30年経ってようやく半分になりますよって、
うん、
これはその無常の原理から考えても困ったもんだなって思ったわけですね、
う
ん、
そうですね、かなり固定してますよね、そこね、それこそ何万年になっちゃったりしたら。
ところがね、
はい、
ところがやっぱり日本の無常なる大地というのはすごいなって思ったんですけども、これはチェルノブイリでもスリーマイルでも分からなかったことですけども、要は日本っていうのは火山列島でしょ、
はい、
そうするとその土の中に粘土粒子が多いんですよ。
ほうほうほうほう。
おそらくこんなに多い国はないんじゃないかっていうくらい、うんうん、で粘土粒子っていうのは顕微鏡で見ると薄い層があって中にこの空間があるらしいんですけども、はい、これが水と一緒になると粘土粒子っていうのは陰イオンになるんですね、
ほうほうほう、
マイナス、
はい、
でセシウムは陽イオンになるんですが、はい、それが合体するんですよ。粘土粒子とセシウムが合体すると、うん、もう植物に吸い上げられないっていうわけです。
あ、そこでもう、
ええ、
はい、
で植物に吸い上げられないだけじゃなくて酸にもアルカリにも溶けない、
うんうんうん、
だから体の中に入れても吸収されないでこれは すごいぞ
って。そうですね、
だから半減期何十年とかっていう、うん、その無常じゃないぞっていうような側面ばっかりじゃなくて、
うんうんうん、
ものすごく無常なんですよやっぱり。
そうですね、
それでだから粘土粒子がこんなにいっぱいあるのも、うん、この火山国のおかげ。
そうですね、
そしてその粘土粒子っていうのは地面の一番地表に雨が降ると地表にあって流れるんです。一番そうすると自然に、まあ、低いところに溜まったりはしますけども、うん、結局そこから流れていくっていう率もこんなに雨の降るところで原発事故が起こったことはおそらくないんですよ。
あ、なるほどなるほど、そうですね、
台風12号来たでしょ、
そうですね、
それで最近分かったんですけども、阿武隈川、
はい、
阿武隈川の、川の水で海に流れてるっていう放射性物質がですね、毎日500億ベクレルだっていうんです。
500億ベクレル、
はい、でこれは海には申し訳ないんですけど、
はいはい、
本当に無常の力ですよね。
そうですね、本当そうですね。
だから、うん、大地から毎日それだけなくなってるわけでしょ、
うん、もう本当にどんどん移ろってるんですね、
半減期何万年とかね、うん、そういうのでこう固定的に捉えるだけのものではないんだなと。それとやっぱりその新しい事実がどんどんどんどんこの出てくるんで、
はい、
決め込んじゃいけない。
なるほどなるほど、そこもじゃあそうか、そこも無常なんですね。
そうなんです、そうなんです。だから我々の頭っていうのはこの移ろいゆく変化し続ける状況っていうのを捉えるのはとっても苦手なんで、こうなんだってもう、
まあ、定義した方がね、
そうなんです、そうなんです、
楽ですもんね、
もう30年は住めないよとかね、そういうふうにこう言ってしまいたいわけですよ。
その方が、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいですよね、その言い悪いは別にして、
分かりやすいし、次に進めるわけですよ、でも事態は刻一刻変わってるぞという。
そうか、そういうことなんですね。
諸行無常っていうと、本当に平家物語みたいな、この元気だったものもやがて死ぬよっていうような、
もう本当、栄枯盛衰、
そっちのイメージに取りやすいですけど、もう最悪の状況だと思ったのが、だんだん改善してくるっていうのも無常ですからね。
そうですね、何もだからね、悪いマイナス、下り坂ばっかじゃなくて、それがもう本当に波のように、それこそですね。Let's get knowledge with fun. 原油さんは、福島県三春町というところに、ご在住と。地理的に場所はこれどの辺なんですか。
もう今や原発から何キロって言った方が分かりやすいですけど、
はい、
原発から西に45キロです。
西に45キロ
真西ですね。
結構やっぱ近いといえば近い。
近いんですけども、だから春になると東風が吹いて、こち深場っていうことになるのが、
よこせよと、
はい、とても怖かったんですけども、
はい、
ちょうどですね、原発とうちの町の間に800メートル以上あるんですかね、大滝根山っていう山がありまして、ものすごい急斜面なんですよ、浜通りから来ると。
はい、
そこをあんまり飛散物質が超えられなかったみたいですね。
あ、そうですか。
割と放射線量は低い町です。
まあでもね、そういったところに、まあ、ご在住ということなんですけど、震災発生から、まあ、その原発の事故、そして、まあ、ここまで、まあ、9ヶ月ぐらい経ってるわけですが、この間どのように振り返りますか。
まあ、一言で言えば暗中模索でしょうかね。
暗中模索
が繰り返されてますね。まあ明るい言葉で言った方がよければ、フロンティアを歩いてると。
あ、誰もいないところを先頭を切ってる感じ。
そうですね。
現在のその福島県の置かれてる状況っていうのはどういう状況なんですかね。どういうふうに捉えてらっしゃいますか。
まあ、いろんな問題が山積みですけども、一番大きなことっていうのはやっぱり原発周囲の町村がですね、どうなるんだろうかっていう、その、まあ、チェルノブイリの場合は数えきれないくらいの町や村がなくなったんですよね。で、新しい町が作られて、そこに、まあ、50万人くらいですかね、スラブティッチっていう町に移住させられたんですけども、まあ、今現状ではあちこちに分散してるわけですよ。福島県外にいる人たちが5万8千人以上で、県内でも含めて今自分の家にいないいう人が15万人以上いるわけですね。で、その人たちの中でその、まあ、戻るまでに相当かかる人っていうのがいるわけで、 その人たちのためにこの、まあ、元あった町をどうするのかと、まあ、具体的に言いますと大隈、富岡、奈良葉、双葉、これが実際その原発立地4町ですけども、まあ、その周囲にも飯舘は2年で戻ると宣言してますけども、他にも浪江とかですね、勝浪、川内とかいろんなところがありますけども、まあ戻るって言い切ってしまってるところはとにかく除染して、うん、戻ればいいわけですけども、まあ、そう言ってるところの中にも果たして除染して戻れるんだろうかと、とてつもない作業ですよね、除染っていうのが、うんうんうん、そういうその自分の中の心の分裂っていうのがありますよね、
うんうん、
戻りたいけれども戻れるんだろうかと、でこれ自分の中にその気持ちがあってですね、だけど私は戻るって言ってる場合、まあ、例えば酒飲んでですね、戻れるはずあるかよって一人がこう言ったとすると、うんうんうん、聞き逃せないんですね、そうして喧嘩になるっていうことも起こってますよね。
そうか、
その戻れない時のための代替えの町っていうんですか、
はい、
そういうものを作る気はありませんかということを、うん、まあ、13回目の復興構想会議で平野復興大臣に聞いたんですけどね、
はい、
はかばかしい返事は下さらなかったですね。重大に受け止めて検討したいみたいな。
住民の方々もそれぞれに抱えてるその思いだったりというのも違うし、こういろんなところで溝とか亀裂みたいなのが存在してる、
そうですね、
いうことになる。今お話にありましたその東日本大震災復興構想会議の委員も、ね、ご自身務めてらっしゃるわけですが、
はい、
で先日はその共同代表に名を連ねる福島会議も催されたということですけども、
はい、
今そのこういった現状の中で、政府とか行政に言いたいということはどういうことになってくるんですかね。
いや、それはテーマごとにいっぱいいろいろありますけども、なんていうんですかね、こう福島会議っていうものそのものが政府に言いたいっていうことでやってるんじゃないんですね。要するに、まあ、こういう言い方をすると変かもしれませんけども、国に対する期待っていうのももちろん要望っていうのはちゃんとしていかなきゃいけないですけども、期待っていうのもしすぎちゃいけないよっていうんですかね、
うんうんうん、
我々自身が考えて選び取っていかなきゃならないっていう部分がものすごくあると思うんですよ、
うん、
復興構想の中でも基本は基礎自治体で立てた計画に従って進めるということが あるわけで、上からかぶせるような復興っていうのであってはいけないってあるんですけども、やっぱりその通り でその自分たちでどうしたいのかっていうことを話し合っていこうじゃないかと、
うんうんうん、
で今実はそのさっきおっしゃったさまざまな分断があるものですから、うん、例えば放射能についてもこのくらいのレベルだとどうなんだろうっていうことについても意見は分かれてるわけですね。そうするとそういうことも話題にしにくいんですよ、
うんうんうん、
例えばまあ、子供の母親であればものすごく敏感になりますから、じゃあ出ていくと、そういう状況が許す人たちは出ていったわけですよね。で出ていくと残るっていう分断がまずありましたし、うんうん、残った人の中にもじゃあ給食はどうするのかとかですね、
うんうんうん、
その福島県の野菜はどうするのかっていう、こう次々に分断を迫るようなテーマが押し寄せるわけですよ、
うんうん、
でまあ牛のことはどうなんだとか、とにかく把握できないくらい県内がいろんな分断にあふれてるわけです。それをまずみんなで認識しようじゃないかと、
うんうんうん、
でその起こってる問題の総体に近い姿をまず知りたいと、
うん
う
ん、
いうことがやっぱり福島会議の趣旨だったと思いますね。解決法が一つ選ばれてくるっていうようなことは初めから 期待してはいないんです、
う
ん、
なるほどなるほど。もう本当に千差万別の考えがあって、とりあえずそれをまずどういうことがあるのかということを認識しなきゃいけない。
はい、
ああそうか。
やっぱりあの福島県ってあの、はい、県議会っていうものが全国で最初に始められた場所なんですね。
ああそうですか。はい、
あのまあ国会を開こうって言って、まあ、あの明治の初めにね、自由民権運動っていうのが行われた、その中心人物が福島県とあの福島県の、河野弘中と高知県の土佐の板垣退助だったわけですけども、うんうんうん、その河野弘中の地元として福島の県議会っていうのが全国に先駆けて開かれるんですよ、
うんうんうん、
ちょうど133年くらい前ですけども、なんかねそういうものを今回思いましたね。もう一度あの人々の意見がすくい上げられる、まあいわゆる民主的な議会っていうものがここにまた始まるみたいな、まあなんかこの原発事故以後のですね、あの情報の出し方とかっていうものについてはものすごくこう不満があの全国にありますよね。それやっぱり大きなことはこの隠してるんじゃないかっていうことですよね。あの全部正直に言ってるのかと、そういう疑いっていうのがありますから、そうじゃない方向にこの会議が開かれなければいけないという思いがみんなに共通していたわけですね。
うん、決してそのトップダウンではなくて、しかもなんか隠蔽してるトップダウンではなくて、もっと本当にオープンな状態でのボトムアップというかをまずやんなきゃいけないと。
そうですね。
うん、
ただそうやってしまうとね、本当に大変なんですよ実は。
まあそうですよね。
だから例えばあのまあ若い女子大生がね、うん、あのまあ自分はあの福島市の大学に通ってるし、福島市に暮らしてるけども、この土地で頑張ってあの生きていくんだということを言うわけですよ。とみんな思わず拍手するわけですけど、
はい、
その直後にね、まあ、あなたそれはやめた方がいいと。どういう影響があるのかわからないものに、その博打みたいにかけるっていうのは、あの乱暴すぎるという意見を言う人がいるわけですよ。これって、それ以上議論もできないし結論も出せないんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。まあでもどっちもまあ本当に、正解とか不正解ではないですもん ね、
そ,
ね、
そうですね、
うんうん、
だからその混乱の状況をまずはスケッチしてみましょうというところですね。
まあでもやっぱりそれも無常ということにつながってくるかなという感じはしますね、それはね、まずはでも本当にそういう状態なんだということをとにかくまず認識しないと何も始まらないというところ、
はい、だから今あの非常に意味軸も無常、それは無常っていうことをおっしゃいましたけども、全くそうで、無常っていうのは本来人間の脳にはおそらく把握できないんですよ。常に移り変わり続けているわけでしょ、
うんうん、そうですね、そうですね。
そうするとその概念化できないんですよ実はね、
うん、見えないですよね、だからね。
そうです、そうです。
量子力学的な感じになっちゃう、本当ね、固定できないですもんね。
そう、う
ん、
ところがそれでは人間は気が済まないっていうか、
うん、
脳がそれではこうやまないんですね。
はい、
だから自分の中 の、 あの物語に沿ってあの必要な現実を拾い集めてくるわけですよ、
うん、
そうしてこういう現状ですっていうふうに割り切るわけですよね、
うんうんうんうん、
でもそれはやっぱり無常からはみ出てしまうっていうか、無常から都合のいいところをすくい取っていっただけですよね。本来人間の脳で理解しきれるもんじゃないと思いますよね。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家副樹寺住職の源遊宗久さんです。新潮社から著書無常という力、方丈記に学ぶ心の在り方が出版されています。さて、再びこの本に戻ってですね、先ほどお話しいただいた状況から先に進んでいくためにということなんですが、この本の中にあるキーワードのうちの一つとして風流という言葉 が、あろうかと思いますが、はい、まあ、風流、まあね、そのパッと聞きには雅とか優雅なイメージなんですけど、この本の中でちょっと違った意味で書かれていらっしゃいますね。
というかこちらが本来ですね。風流っていう言葉をこう使い始めたのは禅なんですね。
禅、はい、
中国の唐の時代に、白雲主丹禅師っていう方が風流ならざるところもまた風流という言葉を残してますけども、うんうん、ちょうどあの北条記よりも100年くらい前ですね。どういう意味かっていうと、風流ですからこの揺らぐという意味なんですよ。
揺らぐ、
はい、ほうほう、確固とした、その、まあ、さ以前その信念っていう話をしましたけども、そういうものっていうのは現状の無常なる変化を受け入れないっていうことでしょ。
うん、そうですね。もうピンとこのまま、
はい、もうマニフェスト通りという、はい、それは非常にあの素敵じゃないねと、
うんうんうんうん、
で、まあ、かなり古い時代にあの12、3世紀ですかね、うん、風流っていう言葉のこう起源を知るのに非常に有効な文章を見つけたんですけども、はい、まあ、福安禅師の風流は殊勝なりっていう文章があるところにあったんですね、
はい、
誰それの風流っていうふうに書いてあるんですよ。
誰々の風流、
でそのこれどういう意味かなって考えると、うん、やっぱり人柄なんですね。
人柄
で、人柄っていうのは柄ですから器ですけども、まあそういう認識ではなくて、その人のイメージっていうのは あるステディなものがあったとしても、こういう時にこういうふうに揺らいだっていう部分があるじゃないですか、
うんうんうんうん、はいはい、
で未知なることの連続ですから、はい、ある意味ではこう少しずつ毎日揺れるわけですよね、
うんうんうん、
原則はこうだよっていうのはあったとしても、はい、やっぱりその新規のことに対応するためにはその揺らぎこそが、うんうん、そのコミュニケーションの発端にもなるわけですよね、
はあ、
ですからその揺らぎっぷりがいいねという意味で風流は殊勝なりというふうに言われてるんですね、はあは
あ、なるほどなるほど。
積極的にというほどではないにしても、まあ、自分が揺らぐ、うんうん、これまでこういうふうに思っていたけれどもちょっとこの事態は違うぞと言って、
うん、
その揺らいで新たな認識にたどり着く、たどり着いたと思ったらまた未曾有のことが起こって、
うんうんうん、
でまた揺らがざるを得ない。これはだから肯定的に見てるわけです、そのことを。
なるほどなるほど、
も
う非常にしなやかな感じ、
ね、そうですね、
こうフレキシブルなというか、
まあ、しなやかフレキシブルっていうととっても、はい、いいイメージですよね、
うんうんうん、
でも実際問題、さっきの暗中模索じゃないですけども結構大変なことだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
マニュアルで済まないわけでしょ。
そうですね、
済まさないわけですから、その都度ことに当たる、
うんうん、でそれが、まあ、もちろん成功することもあろうけど、まあ、もちろん、ね、痛い目に遭うこともあるっていうことでの、でもやっぱりその振れ幅は必要だということ。
そうですね、
決してだからこう硬直化してピンと立ってる中でやっぱりそれは生まれ得ないし、いうことなんですね、それが風流。
そうですね、私よく過去の経験を生かすなって言ってるんですけど、
過去の経験を生かすな、はい、
ですからその過去の経験で頭の中にできてしまった鋳型っていうのがあるわけですよ、そこにどんな現実も流し込もうとするんですよね、
まあそうですよね、
で、まあ大したことはないと思いがちなわけですけども、思いたい気持ちは分かりますけども、やっぱり常に新しいことが起こってるわけですから。
なるほど、同じ、全く同じことは起きない、
起きないですよね、決して。
何かが違う、要素が含まれてるわけですね、
はい、であるならば揺らぐべきなわけですよね、で その一つの考え方に安住しないで揺らぐっていうことも含めて無常なんですよ、無常という力
はあはあはあはあ、ひとところにとどまってないということなわけですね、はい、そこで、でまた本の中ではそれとまあ関連する中の言葉として中道という言葉も出てきましたが、これ仏教用語なんですかね、条件断言というのがあって、
ね、はい、
でそれの中道ということの、はい、なんでしょうけども、その結局オールアナッシングではない
そうですね、
いうことなわけですね。
オールはナッシングじゃないし、あらゆる 断定は外れるという、
全てはだからそのまあいろんなグラデーションの中にあるということ、
そして、うん、やっぱりその両極を、うん、その知ることを肯定的に受け止めようと、
あーはーは
ー、両極を知れば真ん中がわかる、
両極はじゃあ知っておくべきではある、
そうですね、うん、
だけどそれが、絶対そこにとどまるということではないと、
はい、
っていうことですね。
だから儒教の中庸とは違うんですよ。
はあはあはあ、なるほど。
儒教の中庸っていうのは、うん、あの極端に近づくなと、うん、いうことを言いますから、う
ん、なるほどなるほど、
極端に近づかないとそれがどのあたりにあるのかっていうのがわからないですから、うんうんうん、真ん中の位置が想定できないっていう弱みがありますよね。
じゃあその端っこはきちり認識はしておく、まず
そうです
ということなんですね、でそれでその範囲の中でこう、揺らぐ
そうですね
いうイメージなわけですね、うん、そうか、どうすればでもじゃあそういった風流に生きることができるのか、
未来へのシミュレーションもやってマニフェストを掲げるあのあり方が立派だと思ってる世の中では、うんうんうんうん、風流にはできないですよね、なかなか、
うんうんうん、
だって今の世の中ですと風流であればあるほど頼りないじゃないですか、
うん、なんかいい加減なっていう感じにも、まあ映るかもしれないですよね、それはね。
でも、うん、それを甘んじるつもりがないと、うんうんうんうん、風流には生きられないでしょうね、
ある意味相当の覚悟を持たないと
逆にそうだと思いますね、うん、
風流にはいけない、
ええ
ー、でその風流ということの関連でいうと、その小さな自治というのも関連して出てきてました、はい、まあ、コンパクトな自治ということだと、これはどういうことなんですかね。
一つにはまあ、原発っていうのが原発に限らないですけども、巨大なシステムを作ってしまえばそれで全てが回るっていう考え方っていうんですか、まあ、全てにおいて今を直接見つめて揺らぐっていうことが避けられていた、
うん、
つまり、
うんうんうん、
システムを作ってしまえばそれはしなくていいんだっていうようなんですね。なる
ほど。全て大きなものを決め込めばもうその中で決まりっていう、
そうです、そうです、うんうん、
はいはい、
だから例えばシルバーシートなんかもそうですけども、うんうんうん、そのお年寄りはそこに座ってくださいと、
はいはい、
いうシステムを作ったわけですよ、うんうん、そうするとお年寄りはそこに座ってるはずなんです。
そうですね。
そうすると、
そう決まってるんですよ。
そうそうそう。だから目の前に今立ってる人が、席を譲らなきゃならない人かどうかという観察は不要なんです。
そこで揺らぐ必要はないわけですね。
そうです。
おうおうおう。
それで、誰も観察しなくなっちゃったんです。だから、そのシステムを作ることで、心が死ぬわけですね。
はあはあはあはあ。ということは、じゃあこの小さな自治、コンパクトな自治というのはそうではなくて、ということなんですね。
そうです、
うんうん、
とにかく手作りで、
うんうん、
効率とか集約化とかっていうことではなくてですね、
うんうんうん、
なんていうんですかね、こう例えばエネルギー問題も食料問題もそうですけども、こうマスで考えると結局同じ道をたどると思うんですよ、
うんうん、
巨大な食料の流通とかエネルギーの発電送電っていうのを考えていくと、巨大なシステムを作ってしまう。そうなると危険性は原発以下にはなったとしても世の中の在り方って変わらないと思うんですね、
うんうんうん、
私はやっぱり今回の大震災が大きな変化の契機になるとすれば、やっぱりそのシステム任せっていうのはもうやめようよと、
うんうんうん、
その場その場で揺らいでもいいから、うん、この身の回りから考えていこうよっていう方向だと思うんですね。
もうそれぞれの案件について個別対応していくということ、まあ、それは、まあ、だからその効率的では必ずしもないというか、まあ、多分効率的じゃないんですよね、そのやり方としては。
そうでしょうね。
ですよね、
で
もやっぱりそこはさっきもね、ちょっと別の文脈で出ましたけど、やっぱり覚悟を持ってそこに入っていかなきゃいけないんじゃないかということ、
大きなことだと思うんですよね、
うんうん、
本当言うと例えばコンビニでいらっしゃいませから またどうぞお越しくださいませっていうのがね自動的に言われるっていう、うん、それさえ私は嫌いですからそれいちいち考えろって言ったら大変なことになるわけですけどね
まあそうですね
顔見てなんか浮かんだ言葉言えって言われたってですね
それは大変ですけどね
それは大変すぎますけども、うん、でも極端に言うとそういうところまで生活をこう手作りに戻したいっていうんですかね、
う
ん
う
ん
うん、ということはじゃあそういったコンパクトな自治その小さな自治を実践していくための第一歩というかアクションとしては
地方自治体の地場の店っていうのがどんどんどんどん弱ってきてるわけでしょ、
うんうんうん、
大きなチェーン店がのしていって、はい、でその巨大な資本がこの効率重視でやってるものに負けてきてるわけですよ。で今回その震災が起こってみて一時的に途絶えなかった店っていうのを見ると巨大な流通ではないんですね、
うんうん、
地元のあのものをこうやってたところはなんとかやっていけたんですよ。だから全部をトラックで遠くから運んできてるっていうようなところはもう閉めるしかなかったわけですね、
うん、そうですね、う
ん、でもそういう店しかなくなってるところもあるんですよ。その地場の店がもう負けちゃってですね、そういうなんていうんですかね、こう地場の小規模なものを支援したい。だから端的に言えば自分の町で買えっていうことですね。
それがまあ第一歩になりうるし、そうしていくことでその小さな自治が息づいていける、
だと思いますね。
ということなんですね、うん、
まあ、それとは逆の発想にもう小泉政権時代からどんどん進んでるわけですけどね。
でもやっぱりそこをなんとか そうじゃない方向に持っていった方がいいんじゃないかと、はい、いうことなんですね。小さな自治と、まあ、風流っていうのはまあかなり密接な関係もありそうということになってくるんですけど、そうするとそれが実践していけるような環境になってくれば、その先ほど来の話にもあったその例えばいろんな分裂とかこう溝みたいなというところも徐々にこう修復されていく方向になれるんですかね。
そのことと、あとやっぱりその忌憚なく話せるという環境作りでしょうかね。
まあでもそれはね、お互いに認め合えるというようなね、そのまあそのなんていうか余裕というか度量っていうのも多分必要になってくるんでしょうけど、
ただ低線量の被爆についての影響っていうのは、まあ、データがなくてわからないわけですよね。わからないっていうものに向き合ってるっていうのが今の人はとても苦手ですね、
うんうんうんうん、
でそのわからないままにしておけないので、ゼロから増えるに従って全部悪いんだと思い込んでしまうか、
うんうん
うん、現状何も問題ないんだし大丈夫なんじゃないのというふうに超楽観的に思い込んでしまうか、うん、両極化してるんですよ、
ね、なるほどなるほど、さっきの両極っていうことですね、それもね、
この分からないものと分からないものとして付き合うっていう、うんうん、これはかなり難しいことだと思うんですよ、
うんうんうん、
でもやっぱそれをしなきゃいけないなるほどなるほどだと思いますね、
うん、だから多分正解かもしくは正解に近いものっていうのは多分その両極のどっちかではなくて、その多分中に間にあるんだろう
そうですね、
いうことなわけですね、
そ
うか、でもそこもやっぱりだからその風流を自覚して、
うん、
で小さな自治を希求するそういった態度の中で、
そうそう、ね、だから分からないものとして接するっていうのは常に揺らぎ続けるっていうことですよね、
うんうん、
で揺らぎたくないもんだから、私はまあ予防医学派って呼んでるんですけども、
予防医学派、はい、
予防医学的に見れば、うん、もう線量は低ければ低いほどいいんだと、
うんうんうん、
少しでも危険ならばやめた方がいいっていう風な考え方の人もいるわけですよね、
はい、
特に福島県を出てった人は、うん、自分の行動をやっぱり正当化したいですから、うんうん、そういう風に思いたいんです、
はいはい、
でそういうことを言う学者さんたちもいますよね、うんうん、でもその考え方って半歩先に、だったら福島県の人なんかと結婚しない方がいいよね、
うんうん、
っていう考え方が半歩先にあるんですよ、
うん、
予防医学的にそれは正しいでしょ
う、うん、そうですね、同じ線上にそれありますね、
ですからね、その予防医学的であるっていうことはちょっと怖いんですよ。そちらも怖いし、超楽観も怖いんですね。両極では困るんですね。
そうですね、やっぱりだからその中で揺らいでおきたい、
そうですね、
ですね、
揺らぎたくはないんですけどね、その辺でで
も揺らがざるを得ないということなわけですね。Let's get knowledge with fun。さて、今なお厳しい状況に置かれている被災者の方々とか、まあ、それこそね、見えない放射能に不安を募らせている多くの方々がいらっしゃるかと思いますが、そういった方の心に源遊さんがかけてあげたい言葉というのはどういうことになっていますか？
みんなにっていうのはちょっとかなり個別性があるんで難しいですけども、やっぱりこの無常という力の帯に書いてくださいましたけども、こんな時代もやがて必ず移り変わる、まあ、時代っていう言葉は大時代かもしれないですけども、状況は変わりますよね、絶対ね。だからその思い込んだ頭をやっぱり常に解きほぐした方がいいということはあると思いますね。
全てのことは固定化されてることではないはずだし、もういろんなことが日々刻々、まあね、事実としてもまあいろんなことが出てくるし、心の持ちようとしてもやっぱりそれは
そうです ね
常に揺らぐわけですね。
やっぱり他人事じゃないっていうことですよね、無常という力のやっぱり、はい、最大に込めた意味合いっていうのは自分の一歩で変わるっていうことがあると思うんですね。
動けば、
う
ん、動くことによって当然ね、それはその以前とは違うことになってるわけですもんね、
はい、
能動的にもだからそれは変えうるし、変わりうると。
だから景色の話じゃないんですね、まあ、景色だとしても、動くだけで景色は変わりますからね。
そうですね、言わんやね、もう他の、ね、いろんな心の事象とか、いろんなものがやっぱり日々刻々それぞれね、本当にひとところに絶対ないということにはなるわけですもんね。
そうですね、
源遊さんご自身は今後の、まあ、福島の未来とか日本の未来というのはどういうイメージですか？
混迷の中で暗中模索、してるとなんかいいものも出会うだろうっていう
なるほどなるほど。今日お伺いしたお話をね、思い返してみてやっぱそういうことですよね。本当だから常ならずということの中で、だからそれはいいものも悪いものもいろんなものがこうないまぜになって、ひとところにはないという状態、まあでもそれが本当にこの世というこの人の世というような感じにもなるですかね。
だと思いますね、
ま
あ、今回のことが起こるまでなんていうんですかね、こう自然そのものに対して舐めてかかってたっていうところありますよね、ここまで脅威だったのかっていうのを久しぶりに思い出したような気がしますね、
なんとなくイメージしてなかったわけでもないけど、あまりに舐めてた感じは、
だからその間にやっぱりその無常を前提としないような諸行って言ったら変ですけど、暮らしの作り方をしてたんじゃないかっていう気がしますよね。
やっぱり無常というものを、まあ、どっかでやっぱないがしろにしていたのではないかということは、
循環っていうことだと思うんですよ。無常常なく変わりながら循環してるっていうんですか、その循環がちゃんといくような無常でなくてはいけないと思うんですけども、ですからその二度とそのことが起こったら二度と戻ってこれないっていうんでは循環が崩れちゃいますよね。
そうですね、たおやかにこうぐるっと回ってるようにしていかなきゃ、
だから日本列島改造って言ってましたよね昔ね、あれでその例えば谷を埋めたとかですね、あるいはもっと前に1万年前に沼地だったところが今回の地震でひどくやられたとかですね、 それが今言われるんですよ、
うんうん、
あそこはひどかったけどあそこは元川だったからなとか、
うんうん、
その何十年も100年あるいは100年以上も経ってるのにですよ、自然じゃない人間の所業っていうのがそこで暴かれてるんですね、
うんうん、
だから日本列島改造っていう非常に高慢な考え方ですよね、
うんうんうん、今こういった状況の中でもし鴨の長明さんと言葉を交わせるとしたらどんな話をしたいですか。
ちょっと琵琶を一曲弾いていただきたいですけど、
ね、琵琶、琵琶の名手だったですね、
みたいですね。
うん、そうか、じゃあそれをちょっと一節一節聞きながら、
あとまあ、あの近所のわらべを読んでですねまあちょっと一献交わしたいですけどね
どんな話になるんですかね。
まあその後元気にしてるかどうかっていうことは気になりますけどねちょっとあの下女もいないし不便なんじゃないかなと
でもね、うん、その無常という概念を、ね、もう本当800年前にそこにね、記していた方はどんな言葉をねこう発するのかっていうのもね気になる感じがしますね。
まあ北条記を読む限りはこれでおしまいじゃないよってきっと言うでしょうね。
なるほどなるほど、
そうですね、今回の東日本大震災が始まりだよって、
うんうんうん、まだまだその大きな輪の中の本当に一つなんだと、うん、決してデッドエンドがあるものではないということなんでしょうかね。あの最後になりますが番組これの質問なんですけど、
はいはい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
先生はですねやっぱり一番私を引っ叩いたあの先生ですね。
引っ叩いた先生、物理的に引っ叩いた先生、
ビンタ往復ビンタ頭にスリッパ、
それはいつ頃の。
小学校3年の時ですね。
小学校3年生、はい、
いやまあだからいい思い出しかないんですけどね。
いい思い出しかない、
う
ん、往復ビンタスリッパ叩かれ。
そうなんですけどもでもいつもあの一緒にお弁当を食べて、うん、一緒に雑巾がけして、
うん、
あのまあなんていうかな、眼差しがあったかかったですよね。
ほう、そんなに怖い人だったのに。
そうなんですね、
うん、でもその怖い先生から何をこう学んだというか何が教わったことなんですかね。
やっぱ風流じゃないですか。
はあ、
まああの風流、それは今だからそんなこと言いますけど、
うんうん、
殴られるのは親にも殴られたことないですからショックでしたけどでもなんて言うんですかね、あの先生自身もあの一生懸命やってるだけに、
うん、
こう子供のこの様子に揺らぎ続けていたんだと思うんですよ。で私はでも反発、その殴られってやっぱりこうきついと思うんですけど、それでも気持ちがまた揺らいでいくんですね、
うん、
揺らいでその先生の方に戻っていくんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、戻ってはまた突き放されあんな揺らぎはなかったですね。
なるほど、相当な風流ですねそれはね、そうか。
なんかその今やっぱりこう敵と味方には分けちゃう子供っていますよね。なんかその敵か味方が分かんないとこの向き合っていられないみたいな、
うんうん、どっちか
な
んですね、
だからその両端を往復するようなもんですよね、
うんうんうん、まさにその中をこう、大いなる揺らぎが、
そうですね
大いなる風流がそこに、
あ
った、そうか、うん、その振れ幅たるやですよね、本当ね。
そうですね。
すごいですね、そうか、じゃあそれは小学校3年生の時に。
もう転勤していく時も、うん、みんな泣くわけですよ。親たちまで、駅まで行って、みんな泣くんですよ。
そうか。
風流ですね。
風流ですね。ラジオ版学問の末、本日は作家そして副住持住職の源遊宗吉さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の末、スペシャルエディション、ラジオ版学問の末スペシャルエディション、作家 福寿寺住職の玄遊宗久さんをお迎えしてお送りしました。玄遊宗久さん、本当にこう言葉の端々に風流、うん、本当にね、その禅でいう風流を感じさせる、そんな方でした。揺らぎ、そしてしなやかに、いろんな示唆をいただきました。ありがとうございます。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進め、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは作家の瀬名秀明さんにお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。